皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月15日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は消費税増税法は廃止させようです。いよいよですね、永田町の方も混迷してきました。例の増税法を通したんですけども、三党合意も今やどんな形で決着するのか分かんない状況になってきまして、次々と離党者あるいは離党予備軍が出てきている。解散の時期もですね、みんなそのわけ分かんなくなってきて、なるべく解散を先送りしたい人たちと早く解散に申し込もうという人たちの間の駆け引きはものすごいものになってきましたね。でもまあとにかくこういう状況で結局のところは何も決まらないという状況になるんだろうと思うんですね。まあ今いろんな少数野党が出てきて、これからますます伸びるところもあると思いますが、皆さん率直にですね、この少数野党が出てきてそれだけで物事が良くなるというふうにお考えでしょうかね。私はそうは思わないんですね。要するに何も決まらなくなるという状況になるんだと思うんです。やはり、少数野党を含め元気のいい人たちがたくさん出てくると思うんですね。何しろ今大政党にいますと物もはっきり言えないと、党の本部の決めたことしか、自分たちは、フォローできないから、自分の意見を言うことができないんだというような感じでですね、ほとんどこの、まあ、朦朧とした状態で議員やってる人たちもたくさんいるように見えますけども、しかし少数野党になりますとですね、そこははっきり物言いますから、やっぱり元気出てくると思うんですね。もうなんか自民党、民主党の看板ではですね、選挙できないという状況だと思うんです。まあそれはそれで一つ、いいことではないかなと思うんですが、じゃあこの少数な政党が集まってきてですね、で、日本が良くなるのかどうかっていうのは、これは全く別問題だと思うんですね。やはり衆参合わせて700人以上の議員がいるわけですから、これをまあ、その永田町中だけの権力闘争に任せておいてですね、物事が良くなるってことは全くないと思うんですね。やはりいよいよですね、この政治の外側、民衆の声というものを届けることが私は何よりも大事だと思いますね。よく今まではですね、民は愚かであると、政府は賢い、東大の先生たちは賢いと言われてきましたが、全く嘘ですよね。民すべてが賢いとは言いませんが、政府なんか全然賢くないわけですよね。この20年ばかり平成に入ってから世の中の動きをね、こう見てると、政治家あるいは役人あるいは大企業の経営者、人々から賢いと言われて物事を任されてた人たちがどれだけバカだったのかと、何にもできないじゃないかという現実がですね、あまりにも明確になってきたと思いますね。まあ、戦前の軍部じゃありませんけども、威張るだけ威張ってですね、最後何にもできないでですね、いざとなれば運算無償だと。これを見てるとですね、やはりこの人たちは賢いんだとか、A 層とか B 層とかいう言葉あるんですか？ A 層だということはできないですよね。やっぱバカですよね。この現実をやっぱ我々見据えたときですね、もうこれからどうすればいいかっていうと、立場に関係なく、まず、賢明な人を集めるってことが一番大事だと思うんですね。多くの場合、行き詰まった大組織というのは、目が、ね、内部に向かっていきますから、非常に抑圧的になっててですね、非常にその、建設的な人がいられなくなってくるんですね。ですから、往々にして賢明な人というのは、衰退する組織から外に飛び出してしまうことが多いんです。今まさにそうだと思うんですね。まあ、様々な事情で、大きな組織が飛び出した人、あるいはもう大きな組織に、見切りをつけて自分でやってる人、まあ若い人に多いと思うんですけども、そういう人たちの中にすごく優秀な人がいると思うんですね。ですから今の日本は立場によって、学歴によって優秀だとか優秀でないとか言うから間違いのもとであって、立場だとか学歴に関係なく、やっぱ賢明な人と、まあちょっともう一息の人と、まあいろいろいるんじゃないかと思うんですね。ですから、やはり、今の日本っていうのは、その賢明な人たちがまず先にですね、道を作って、あとみんながそれぞれね、成功できるような舞台に仕上げていくというプロセスが一番現実的な日本再生の道だと思うんです。 このインターネットというツール、あるいはですね、非常にこの情報化、ネットワーク化が広がった世の中というのは、やはりこの今までのような縦の上から下への情報の流れを超えて、人々にいろんな影響力を行使できる時代でありますから、まさに、こういうインターネット放送などもその一つかもしれませんけども、様々な形で横に連絡を取り合いながら、やっぱりいろんなことをみんなで進めてって、そしてやはりこの政治には圧力をかけていくってことですね。とりあえず700何十人、人が出てくるわけで、そういう人たちにですね、こういうことやらないとあんたらですね、商売ができないよと、国会議員やってらんないよというものを突きつけていくということ。これがですね、私はまず日本の政治っていうか日本全体を変えていく非常にですね、重要な、やはり、仕事だと思うんですね。それはやはり、まず思いと行動がちゃんとした民衆が本格的に行動するところから始まると思うんです。政治につきましては、この数日前に3本ぐらいちょっと長いんですけども、別の収録しておりますから、ぜひまたそれをいただきたいと思うんですが、とりあえずやはりですね、今回決まりました消費税の増税法は、これは次の国会で廃止することがどうしても必要だと思うんですね。かつて郵政民営化法案はですね、それが否決されて総選挙になって、でその後可決されましたが、今回反対だと思うんですね。これが可決されて、このまま、ほどなく私は解散になっていくんじゃないかと思うんですが、それで次の国会でこれをまず廃止しなきゃいけないと思うんですね。理由はいくつかあるんですね。まず一つにはですね、そもそもこの増税法っていうものもですね、よく見ると、増税が決まってるわけではないんですね、あれ。2年後に増税するかどうかを決めるっていう法律で、これ、このまま、やっぱりその、経済恐慌ですよね、世の中は。ですから、金融市場なんかでも、増税無理なんじゃないのという声が、大体ですし、で実際に、じゃあその時になって無理やり増税なんかしたらですね、経済心臓麻痺を起こして止まっちゃいますよね。非常に危険なんですよね、この法律。ですから、まず今のうちからこんな危険なものはですね、止めとかなければなりません。経済がもう潰れちゃったら税収なんかですね、極端に下がるわけですから、財政再建どころかですね、この劇薬でですね、日本の財政も死んでしまいますからね。まずこれはそういう意味で非常に危険な法律ですから、財政にとっても危険な法律ですから、これはまずやめなきゃいけませんね。二つ目はですね、そもそもこの法律を通しても財政良くならないわけですよね。ですから、社会保障のことだけじゃなくてですね、政府の運営全般についても、全般的な老朽化が進んでいって、で、金が足りないのはどこでも足りないし、これからますます足りなくなるし、このまま増税にあえいで国がどんどんおかしくなっていけばですね、国も国民も共倒れ状態になっていく、のは間違いないと思うんですね。ですから、そもそもこういう増税なんかは、非常に限られた視野の中でですね、決めちゃってやってることでありまして、まず我々はここで必要なことは、経営に行き詰まった民間の会社も全部同じなんですけども、まずこの経営の実態、すなわち行政の実態を全部明確に把握すること、調べ尽くすっていうことが何よりも大事だと思うんですね。で、この作業はですね、今までのこの経験を見るならば、役人の自浄作用に任しておいたんでは全くできないし、与党がやってもできないし、野党がやるったってですね、野党が与党になってもね、民主党のことですけども、できないわけですよ。だから政治家にもできないんですね。そうすると私はですね、実はこの間の福島第一原発事故の、事故調査報告書を国会の調査委員会で作りましたが、あのやり方が最後に残った方法だろうと思うんです。日本国憲法の第62条にですね、各議員における衆議院及び参議院のですね、国政調査権というのが明確に認められています。これは非常に強力な権限なんですね。福島第一原発事故の国会事故調査委員会もこの権限をもとにいたしまして、実際には強制的に書類を出させるってことはなかったというふうに、報告書に書いてありますけども、とにかくこの強力な権限を使って、例えば日米間のですね、この原発事故後のやり取りの電話記録まで出させてですね、で、その実態の解明をやってるわけですね。ですから、おそらくこの段階でですね、我々がまず最初に日本政府に対してやらなければいけないことは、徹底的な行政の調査なんですね。調査っていうのも、彼らが言うことを、適当に言うことを聞いてるだけじゃ調査になりませんから、ある種捜査に近いものですね。彼らが見せたがらないものを無理やり見るという捜査に近いところまで、 今回の福島第一原発事故の国会事故調がやったような、そういうところまで踏み込んでやらないとダメだと思うんです。しかもこれは御用学者なんかじゃ絶対できないことですから、全くその縁もゆかりもない人たちが非常に常識的な目を持ってこれ見なきゃいけないわけですね。ですから次の国会はですね、まずはじめにこの消費税法案を廃止した後、それからこの、国政調査権に基づく行政調査のための独立委員会をですね、やはり発足させて、これ多分膨大な作業になると思うんですが、まあ人手をかけてもいいですから、一気にですね、やっぱり国の行政のあらゆる面についての調査を行うべきだと思うんですね。で、これをやりますとですね、まあ本当に日本の政府今どうなってるのと、うまくいってる部分といってない部分が見えてくると思うんですね。で、それをもとにどうするか決めるのが一番効果的なことだと思うんです。なんかくだらないですね、党利党略によってですね、この政策を進める進めないと言っても、それがほとんど意味なさないことをですね、我々はこの10年、20年の政府の混迷の経験でよく知ってるんですね。で、もうマニフェストだってこれやるやらないってあれ嘘だっていうことをよくわかってるわけですよ。今回の民主党がそうでしょ？平気で嘘つくわけですから、政治家というのはですね。だからマニフェスト言ってることなんて何にも当てにならないわけですね。だから、要するにこのまま選挙やればですね、4年間自分が偽るために適当なことを言って、適当なことをやるのはもう目に見えてるわけでありまして、ここでその禍根は立たなければいけませんね。かつてゴルバチョフ、ソビエトの共産党書記長がですね、やはりもうソビエトに行き詰まったと、これ何とかしなきゃいけないっていうんで、情報公開やるんですね。情報公開によって、まあ、当時のソビエトで言えばインテリ層ですね。インテリ層に政府の実態を知ってもらって、で、立て直そうということで、このグラスノスチ情報公開が始まるわけです。しかし情報公開してみたら、あんまりひどいんで、これはもう潰すしかないって話になったわけですね。で、もし日本でこれ実際に今の日本政府を調べてみて、あんまりひどいと、これは立て直しようがないっていうのは、それ潰せばいいと思うんですよね。ええ、別に政府作り変えればいいわけでありまして、何も難しいことないと思うんですよね。で、その辺の見極めですよね。このままなんか増税だとかなんかくだらない政策を継ぎはぎでやってってうまくいくもんなのか、あるいは根本的に作り直さなきゃダメなのか、ここで我々はですね、日本国民としてですね、大きな決断をしなきゃいけない。その、やっぱり決断のための材料となるですね、行政の実態調査っていうことをですね、まあこれ特別会はもちろん日米安保も全部含めてですけども、これをまず我々はやらなきゃいけない。それをですから、まず次の国会をやらなきゃいけないと思うんですね。同時にその原発もですね、これ止めなきゃいけないと思いますね。まあこれはもう言うまでもないことで、原発を動かしていたらですね、この先何が起きるかわからないし、同時に除染とか廃炉に向けて、原子力村の外側の連中を呼んでこないとダメだってこともよくわかりましたね。H の結集というのは、原子力村の H の結集ではないんですよね。ところがどう見ても、原子力村の H の結集ということ以外なくて、で、原子力村にもうこれ以上 H がないわけですから、何にもできないままでいるわけですよね。この間の、まあ、政治関係の放送でも私申し上げましたけども、我々の今の世の中っていうのはものすごい縦割りになってるんですね。この縦割りというのは、進化を妨げるという非常に大きなマイナス効果があるんです。なわちみんな自分の城に立てこもり、よその人を近づけない。で、自分も外から出ない。外に出ないということになっていると、物事が進化するというプロセスがないわけでありますね。水と油はいつまで経っても水と油なんですよ。水と油が協力して消防自動車を作れば、もっとよりよく火が消えるのに、水と油は敵だからといって何もしないと何も起きないわけですね。こういうことが原子力村をもうそうですが、あらゆる分野で今、日本を蝕んでるんじゃないんでしょうか。日本の、言ってみればその、衰退の非常に大きな原因の一つは、縦割りが強い、すなわち人々が進化を拒んでるってことですよね。すなわち今までの自分のやり方に安住して、のんきに一生遅れればいいと。のんきにですね、よその妨害なく金を儲けさえできればいいという、非常に小さな幸せをいじましくみんなが達成しようとしていることがですね、非常に大きな私は日本の衰退の今原因だろうと思うんですね。ですからそれが実害となって出てきている部分がまさにこの原子力の問題でありまして、廃炉だとか除染の問題については、原子力村の外側の連中を呼んできて、で、物事を進化させて直していく。 こういうことをやらないと、もう連長には何もできないということが、この段階ではっきりしたと思うんですね。同時にまあ、原発の運転なんていうことになりますと、原子力村の連中しかやる人はいないと思いますから、彼らができないんだから、もうできる人はいないんだと、はっきり、これはもう見極めつけたらいいと思うんですね。安全な運転はもうできませんと。だったらもう終わりにするしかないじゃないですかと。まあ、その辺は明確にですね、私は結論出したらよろしいと思うんですね。第3にこの消費税の法案を、消費税法を廃止しなきゃいけないのはもう一つの理由はですね、やっぱりこれ嘘をついて決めた法律ですよね。嘘をついてですね、この物事を決めるってのは極めて良くないですよね。かつてヒトラーがですね、政権取るときに、国会議事堂に偽の放火事件を起こさせるわけね。偽の放火事件をやって共産党の仕業にしてですね、政権取りましたね。あるいは戦前に軍部がですね、張作霖の爆死事件をですね、でっち上げて、これを契機としてですね、政権取りましたね。この嘘で政治をやるっていうことは、ものすごく悪いことなんですね。で、これは、結果往来じゃないんですよ。ヒトラーにしてみればですね、そんな共産党のですね、放火をでっち上げて、で政権取ったと、政権取れば良いかっていうと、その後どうなりましたか？ヒトラーと、あるいはヒトラーのドイツは。戦前の日本もそうですよね。張作霖爆死事件を作って、日本の軍がですね、中央のコントロールも効かない感じで、どんどん満州にですね、進出していった。で、その結末はどうなりましたかね？このね、嘘をついて物事を進めるっていうこと、政治がですね、意図的にやるとね、意図的に嘘をついて政治を進めると、後でね、とんでもないことが起きるんですよ。やはりこの禍根はですね、絶対未来に残してはいけないと思うんですね。ですからこうやって嘘をついて始めたものというのは、これやめさせなければいけませんね。まあ政治家もですね、最近の政治家は東大和法がですね、非常に得意ですから、嘘を嘘でないと言い張ったりね、問題すり替えることが非常に得意なんですよ。最近のこの議論、国会の議論、ディベートなんかもですね、まあとにかく東大紛争同士の、チャンバラみたいなもんですね。東大紛争というお流儀を使ったですね、チャンバラっていうのが最近の討論だとか議論みたいなもんですね、国会の答弁も。あんな話で結論出してどうこう言ったって何の意味もないわけですよ。ねえ、これは明らかに嘘ついたって話ですよね。これはやっぱりダメなんで、こういうことは過去の例を見ても大変な禍根を残しますから、全部これやめさせなきゃいけないと思うんですね。で、こういう問題っていうのはですね、別に政治家を直接ですね、自分たちで作ってやるっていうことにも、なかなか難しいと思うんですね。やっぱりこの政治家なんてのは、言ってみれば怪しい商売でしょ？正直なところ国会議員なんて言ったらものすごく怪しい商売ですよね。普通の人やんないですよね。だってもう朝から晩まで駅の旗を立てて手振ってああでもないこうでもないとですね、野田みたいにこう、わけのわかんないことを30年も喋り続けるわけでしょ？ああいうこと普通の人しませんよね。で、無意味ですよね、そんなことしていても。だからやっぱりね、ものすごく変なやつが集まるわけね。だから今更ですね、この変な圧しか集まらないところにですね、なんか、いろんなことを教育した人を送り込んだって、700何十人もいるわけですから、多勢に無勢でどうにもならないと思うんです。やはりここは、外側から民衆が政治を包囲するって形が一番だと思うんですね。今回の原発のこともそうですけども、津波のことも全部そうなんですが、本当に今の政治家というのはそういう元々中身がない人たちが多いんで、すごく世論に対しては敏感なんですね。まさに今の政治家は波の中に浮かぶコルクの線みたいな状態になってるんです。ですから例えば反原発デモもそうですし、特に効果があるのはですね、内部告発ですね。事情を知った人がどんどん本当のことを言い出すとですね、もう痺れてしまうわけですね、政治家というのは。で、もうとにかく世の中にたくさん見識ある人いますね。そういう人たちがですね、みんな意見がですね、大体一つの方向性出てきたら、それは経団連だろうがですね、役所なんかもちろんのこと、政治家もですね、与党といえどもそれにあがなうことはできないんですよね。だからまず我々はですね、民衆が、すなわち物事をちゃんと分かった人たちが、大衆はダメですよ。なんかわけわかんない大衆は。もうそれほっとけばいいんで、物事ちゃんと分かって行動力のある人たちがですね、まず一つの方向性を作ると。で、それを堂々と広げていく。そうすると、やがて政治家もですね、たまらなくなってくる。で、ですから、コロクの線みたいにそっちに向いてきますから、そうやって間接的に政治を動かすということを考えることが、一番私は現実的だと思うんですね。ですから、まあ、とにかく、この世の中の運営というのはですね、最後人々が本気にならなければうまくいくってことがないんです。 ですからここはですね、まず創造的破壊という言葉があるように、ダメなものはダメで壊していくことが大事だと思うんですね。創造的破壊は恐ろしいという人も言いますけども、創造的破壊をしないと次何が起こるか知ってますか？破局的破壊が起きるんですよ。破局的破壊を止めるのは創造的破壊しかありませんからね。まあ、そのギリギリのところを今我々言ってるわけでありまして、とりあえずですね、消費税法案は廃止にしてですね、やはり日本の政治を、日本全体をですね、立て直すということを庶民の力で、民衆の力でやることが一番だと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、消費税増税法を廃止させようということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。